続いて一般質問です。11人が町政を問う。はじめの質問者は山田正弘。認知症高齢者とご家族への支援対策を、ネットワーク作りにより迷い人の保護を、認知症高齢者数と徘徊等の症状に悩む家族数は、
健康増進課長、介護認定者の中で認知症の症状があると思われる高齢者は760人程度である。家族数までは把握していません。
迷い人放送は家族からの要請で可能か。
自治安心課長、警察からの要請で放送しています。
認知症サポーター養成講座を開催しているが、その効果はどうか。
健康増進課長、講座参加者からのアンケートによると、認知症の症状や対応の仕方などが参考になったとの意見が多くありました。
迷い人保護のため企業等に呼びかけ、ネットワーク作りをしてはどうでしょうか。
福祉課長、今後調査研究していきたいです。
学童保育室のさらなる拡充について。学童保育室の待機児童数は何名いるのですか。
子ども支援課長、定員を若干超え入室しているので待機児童はいません。
子ども子育て支援制度に向けて町の計画は。
子ども支援課長、子育て審議会を開催し支援事業計画を策定しています。
子育て真っ最中の多い町づくりを進めてはどうでしょうか。
町長、オンリーワンの子育て世代中心の三好町を作っていきたいです。
職員の今後の人材育成について。定年退職者の有能な事務力、技術力などの継承は。
総務課長、退職者の再任用により進めたいです。
女性職員の幹部登用を進めてはどうでしょうか。
町長、男女の区別なく能力主義を持って幹部への登用を図りたいです。
公明党岩城恵子、高齢者に優しい町づくり対策は、地域福祉計画の策定を。高齢者の憩いの場であり健康増進の場でもあるふれあいセンターの今後の建設計画はどうなってますか。
福祉課長、耐震診断の結果によるが、エコパ利用と合わせて2年間にわたり検討していきます。
近年高齢者の孤立死が多く、民生委員の見守り体制や社会福祉協議会での地域福祉活動との連携など、町としての地域福祉計画の策定はどうでしょうか。
福祉課長、民生委員や社協の福祉委員の協力を仰ぎ、地域の力を結集して見守りを図り、来年度着手していきたいです。
エコパ利用は、子どもから高齢者まで楽しむことができる余熱利用施設、エコパのバスの運行と停留所の改善は。
政策推進室長、町内2つのコースを午前と午後1便運行し、停留所はふれあいセンターの利用実績により町内全域をカバーしていきます。
健康マイレージ導入を。医療費の削減や健康長寿のために、健康診断の受診やスポーツ活動への参加でポイントを貯め、楽しみながら健康づくりをする健康マイレージ制度の導入は。
保健センター所長、住民の健康維持を高めるため先進地の動向を見て研究していきたいです。
がん検診無料クーポンの未受診者に対するコール・リコール制の導入は。
保健センター所長、26年・27年度は導入、今後2市1町の事務研究会で検討します。
男女共同参画社会推進、DV など女性相談窓口を夜間や土曜日、日曜日に拡充できないでしょうか。
総務課長、土曜会長にできるよう研究していきます。
三好未来、山口正文。脱財政硬直化宣言に関して、今後の行財政改革は、脱財政硬直化宣言では、経常収支比率の目標値を平成25年度で 98% 以下、26年度で 96% 以下としているが、見通しは？
政策推進室長、確定した数字ではないが、25年度は 98.2%、26年度で 97.6% と見ています。
平成30年度には、調査の返済が今年度に比べて約2億3000万円増加し、経常収支比率が 100% を超える危険性はあるが、その対策は？
政策推進室長、行政改革懇談会を設置し、分かりやすい数値目標を設定することで、行財政改革を進めます。
平成28年度には、今年度に比べて、交際費と土地区画整理組合補助金の合計だけで約2億5000万円増加するが、財源を含めた対策は？
財務課長、徴税の増加が期待できないため、財政は非常に苦しい。思い切った事業の見直しで歳出の削減、国・県補助金の有効活用で歳入の確保を行い、適正な予算査定を実施したいです。
スマートインターのフル化に関して、スマートインター利用者の住居地区を調査したか？
総合調整官、調査はしていません。
フル化事業費の町負担額及び周辺道路整備費の予測は？
総合調整官、概略検討ではあるが、フル化の負担額2億円、周辺道路の整備費4億円程度と考えています。
通行できる車種は？
総合調整官、現在の普通自動車以外に全長12メートル以下の大型バスやトラックまで拡大します。
フル化を計画するのであれば、町の将来ビジョンの作成が重要と考えるが。
総合調整官、地域発展の寄与には土地利用計画の作成が重要と考えています。
三好未来、菊池浩二、東武東上線の人身事故をなくすために、安全性を向上し、安定した運行の確保。平成15年以降、東武東上線では自殺や不慮の事故による人身事故が四季駅から川越駅間だけで84件にも及び、近年増加傾向にある。電車への飛び込み自殺をなくし、不慮の事故を防ぐための施策を伺う。東武東上線では平成26年に入り、すでに18件の人身事故が発生しています。5月で5件、4月で6件とかなり多発している。東武東上線改善対策協議会では、人身事故の多さについてどのように協議しているのでしょうか。
政策推進室長、協議会の設置目的は、鉄道の輸送力の増強及び鉄道施設の整備改善を促進することとなっています。人身事故の観点から見ると、可動式ホーム柵の設置が有効となるが、鉄道会社からは、膨大な設置費用やホームが構造上、設置に耐えられない、駅そのものを改修する必要があるなど、早期に実現するのは難しいと回答をいただいている。しかし、人身事故は多大な影響もあることから、今後は協議会で検討していくよう、近隣各市の幹事に話をしていこうと考えています。
駅だけではなく、踏切などでもできる対策がある。 青色防犯灯を設置したり、近隣住民に時間のある時に見回りをしていただいている地域もあるようだ。また、物理的な対策だけではなく、そもそも自殺のない社会を作らないといけない。三芳町ではこれまでも自殺予防に取り組んできているが、広域でもっと連携して対策を打ち出せるようにしてはいかがか。
福祉課長、安積保健所管内6市1町の精神保健福祉担当者会議で自殺予防について情報交換をしています。広域で課題を共有し検討する仕組み作りを提案していきたいです。
公明党、小松慎介。住んでよかったと思える街づくりを。集中豪雨、台風への対策を万全に。集中豪雨による被害は？
自治安心課長、平成24年度は2件、平成25年度は18件の被害報告がありました。
根本的な解決のため、横断校の設置や排水能力の強化などの対策が必要と思うが。
町長、調査をしながら全体予算の中で優先順位をつけて対応していきたいです。
子育て支援について。平成26年4月現在の待機児童の状況は？
子ども支援課長、13名です。
入所できなかった方へのフォローは？
子ども支援課長、家庭保育室の利用を促しています。
第二保育所で0歳児の空きが2名あった。待っている方へ連絡を行ったか。
子ども支援課長、生後の受け入れ月数の不足で待機となっています。条件が合えば保護者へ案内を行っていきます。
産後ケアの取り組みは？
保健センター所長、こんにちは赤ちゃん訪問や子育て講座等を実施、今年度より出張育児相談も行う予定です。
国では妊娠期から切れ目のない支援を行う母子保健コーディネーターの設置等を推進しています。三芳町でも実施してはどうでしょうか。
保健センター所長、有効な事業と考えています。近隣の動向を踏まえ研究していきます。
新住民を取り込む施策は？
政策推進室長、住民意識調査を通じ子育て世代のニーズを把握し実施できるものを検討していきます。
第二保育所の耐震補強工事で調入室に空調設備の設置が必要だったのではないでしょうか。
子ども支援課長、今後早急に対応していきます。
国、県有地について、活用についての考えは？
財務課長、緑地公園に活用している場所もあるが、その他は今のところ予定はないです。
石田豊樹、庁舎の災害時対応は大丈夫なのか。これから周知や実施する話ばかりだが、住民サービスの格差を少なくするための広域連携を拡大する計画は？
政策推進室長、現状では拡大する計画はないが、今後単独での対応より効率的と判断できるものがあれば連携事業として考えていきたいです。
災害時の非常連絡網にアマチュア無線団体との協力体制は？
自治安心課長、有効な手段と考えています。協定を結んでいる自治体もあり、研究していきたいです。
町内に危険物施設を有する事業所数と防災対策は？
自治安心課長、85事業所あり、県の防災計画により事業者は管理責任が明記され、消防による危険物の保管場所や状況の立ち入り調査を受けています。
庁舎内で火災発生時の対処方法は？
財務課長、消防署に提出している消防計画書で 自衛消防隊が組織されており、初期消火活動や避難誘導、防火扉、防火シャッターの閉鎖、排煙口の開放などの防護安全措置などの任務が定められています。
消防計画書は職員に周知されているのでしょうか。
財務課長、現状では各課で理解されているとは自信を持って言える状況ではないが、今回の避難訓練で周知徹底を図っていきたいです。
職員への防災教育は。
財務課長、6月の下旬に全職員を対象とした防災教育と、7月には庁舎の消防総合訓練を計画しており、内容は通報訓練、避難訓練、消火訓練を実施します。
来庁舎の把握や避難誘導体制は。
財務課長、避難経路図の掲示と避難方法や人数把握は防災教育で実施し、安全を確保します。
三好未来、井田和弘。企業誘致、留置及び産業活性化策について、地域経済の持続的な発展を目指して。企業誘致、留置のための具体的な方策については。
政策推進室長、第4次総合振興計画の土地利用見直しや、スマートインターチェンジのフル化により、立地状況の競争力を高めていきたいです。
スマートインターチェンジフル化の進捗状況については。
総合調整官、交通量推計やおおむねの整備範囲を見極めるための基礎データの準備や検討を行っています。関係機関との協議などを行い、許可申請に向けて準備を進め、今年度中にスマートインターチェンジの具体的な形状を決めていきたいです。
交通量及び交通の流れの把握については。
総合調整官、将来交通量推計のデータを精査し、スマートインターチェンジへのアクセスルートを把握し、安全対策や誘導計画を検討しています。
近隣市との意見交換や調整については。
総合調整官、近隣市と連携を取りながら、道路ネットワークが良くなるための協議の場を設けていきたいです。
容積率緩和については。
都市計画課長、町全体の都市計画や将来の方針を示した上でのことになります。
企業側の声を聞く場は。
観光産業課長、町長の事業所訪問や地域経済活性化懇談会を行ってきました。今年度は事業所に対して意識調査を行う予定であります。
企業誘致条例の制定は。
政策推進室長、状況を見極めた上で検討したいです。
町内の中小企業の活性化策については。
観光産業課長、町内企業の実態調査やネットワーク作りに関する講演会を行いたいです。
中小企業振興条例の制定を考えては。
観光産業課長、先進市の状況等を調査研究していきたいです。
日本共産党、杉本茂。満足度の高いまちづくりと受け皿づくり。要支援者への介護サービスを低下させず。大型車を導入したスマートインターチェンジフル化で産業活性化を図るとしているが、物流倉庫の大型化、他の市との競合など、立地、利便性において勝てる保証はあるのでしょうか。
政策推進室長、都心から30キロ圏内にある三好町は、企業にとっては利便性はあると思います。関係機関と協議していきます。
交通事故の危険や環境悪化をもたらす物流倉庫などの開発より、住宅や人手が必要な福祉施設の建設など、定住人口を増やす施策が必要ではないでしょうか。
政策推進室長。住み続けたい街をつくるには総合的に魅力を高める必要があります。有識者の意見なども聞きながら検討していきます。
医療・介護総合法案。要支援の方への訪問介護と通所介護が介護保険から外され、市町村の総合事業に移るとしていますが、三芳町の対応は。
健康増進課長。当面は引き続きサービスが受けられるよう町から事業所に委託し実施していきます。
特養ホームの新たな入所者を要介護3以上にしようとしていますが、影響と町の対策はどうなってますか。
健康増進課長。現在の待機者は91名で 40% が要支援1、2の方。特別の事情のある方は入所できるが、短期入所や老健施設などでの対応となります。
国民健康保険の広域化。国は国保の保険者を市町村から都道府県に移し、付加徴収は市町村が行うとしていますが、県の考えは。一般会計からの繰り入れは。
住民課長。県は新たな支援方針を検討中。保険財政を維持するため、一般会計からの繰り入れは必要です。
日本共産党、吉村光子。強引に進めるスマートインターチェンジへの大型車導入。三芳パーキングスマートインターチェンジの社会実験が行われていたが、対象は普通車だった。大型車導入に対して地域の住民は、これ以上車の量を増やさないでと前の町長宛に導入反対の要請書を提出している。前の町長は税金投入額が大きいので慎重に考えると述べていた。町長は大型車導入とフル化を2020年にスマートインターチェンジへ開設するとしているが、心配点をどう捉えていますか。
町長、交通事故や緑の減少などがあると考えています。
町は3000人を対象としてアンケートを実施したが、問題点が設問や参考資料には少ないように感じました。アンケートには多くの人が自由意見欄に思いを書いていました。例えば、交通事故が起こると思う、費用がかかりすぎるなど、町は14億の支出がかかると予定をしているが、具体的な人について伺います。
総合調整官。将来交通量の精査をしているので、それをもとに具体的な事業費の検討を行います。
国土交通大臣宛てに、関越自動車道三芳パーキングスマートインターチェンジのフル化、車種拡大の要望書を提出しているが、フル化の促進会議の構成団体は46団体で良いのでしょうか。
政策推進室長、すぐには分かりません。
提出している団体においては、この問題について、各団体ごとに話し合いは行われたのか疑問です。また、アンケートを行ったばかりで問題点もたくさんあるのに、なぜ推進の要望書を町は国へ出したのか、あまりにも不誠実だ。意見欄をどう受け止めたか。
町長、安全対策とともにフル化を望む意見も多いです。
日本共産党、増田真澄。定員適正化計画では、適切な人数、人員配置を、保育の充実と子ども子育て支援新制度、町では役場職員を平成31年までの5年間で19人減少とする計画、人件費の削減や行政体制の整備のため、しかし31年までに非常に多くの定年退職者がおり、知識や技術の引き継ぎ、各課の事業の充実、職員の業務負担増、住民サービスの低下、災害時に町民の命と生活を守れるのか、等非常に疑問。 脱財政硬直化宣言で今年度の採用は特別な理由がない限り見送るとし、減少が多い技術職のみ1名の募集となった。しかし合格者が辞退したため採用は0人だった。専門分野業務で必要な人員であれば緊急募集すべきだったのではないでしょうか。
総務課長、再任用を活用しました。今後同じようなことがあれば検討が必要であります。
公立保育所2カ所では平成30年度に7人ものベテランが定年退職になる。今から若い保育士を計画的に入れ、人材育成や指導を行っていかないと保育の充実は図れないのではないでしょうか。
総務課長、しっかり対応できる人員確保は必要と考えています。
公立保育所の正規職員の割合は 40% で、民間の2つの園は 64%。 三好の基準になるべき公立保育所の正規職員の方が少ない。小さな子どもたちの命を守る責任ある仕事であり、正規職員が多いのが妥当。この職員配置をどう考えますか。
総務課長、正規職員拡充ができればと考えています。
第三保育所の定員増に伴う保育士看護師の配置についてはどうでしょうか。
総務課長、第三保育所の保育士看護師の確保も必要。きちんと配置できるよう今後詰めていきたいです。
その他の質問、子育て支援新制度の問題点について。最後の質問者は久保健二。保育所、園児の安心安全な環境の提供を、交通弱者を第一に考えた公共交通の導入を、第二保育所の建設工事完了後多くの課題問題点が指摘されたが今後の対応は。
子ども支援課長、指摘された問題点については空調設備や備品及び改修工事について調整を図って早急に対応していきたいです。
来庁者へのサービスとしてインフォメーションの活用、窓口案内表示の改善、自動音声による呼び出し、待合スペースの配置及び大型モニターを設置しての行政報告等のサービスはできないのでしょうか。
財務課長、来庁者の利便性や快適性を追求した窓口サービスを提供、住民の満足度を高めることは必要と考えています。
案内表示板、音声サービス、呼び出し器具を障害者への対応サービスとして導入設置はできないでしょうか。
財務課長、障害者に優しい窓口の改善について全庁的に検討していくべき課題と考えています。
9月からの試行運転をする内容で交通弱者と呼ばれる方々が利用できないといった状況にはならないんでしょうか。
総合調整官、需要が多くなれば利用できないといった事態も想定されます。試行運転で適切なデータを取りながら進めていきたいです。
三好町でいう交通弱者の中には障害者の方が対象になっていないのに疑問を感じますが。
総合調整官、試行運転での三好町でいう交通弱者とはお年寄り、子どもを考えており、体に障害を持っている方は単独では利用できないです。
タクシー会社と提携しての運営であれば福祉車両の導入も可能ではないでしょうか。
総合調整官、福祉車両を対象とするかどうかも含めて試行運転で需要の有無を把握しながら導入の検討の参考にしたいです。以上で一般質問を終わります。